心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの成美修平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
成美さんと小津良一さんの共著、死ぬまでボケない1分間脳活法の中からお送りしております。今日はどんな話題でしょうか。
はい、前回はね、ちょっとあの脳活の話から、
はい、
ちょっとその虚空とか大宇宙の話まで話が飛びまして、うんうんうん、ついにはあの世の話まで出てきまして。
そうです、あの世に思いを馳せるという。
すごいですね。無理やりでしたね。
そうなんですか。でもなんかちょっと想像するとね、そういう世界をもう体験はできないけれども、はい、考えるだけでもちょっとこう心に余裕ができるっていう。そうそう、
一応ほら、あの1回につき1分間の、ね、はい、脳活動を紹介しようというコーナーなのに、
はい、
前回は危なくね、紹介しないで終わるところだったので、無理やりじゃあ1分間の世に行きましょうというキリキリで終わったんですよね。
そうですね。でも時間ぴったりでした。
ぴったりで、素晴らしい。
素晴らしいです、
はい。でもまあそれくらい気持ちに余裕があると心が整うんじゃないですかということを確かうまいこと言って終わったんですよね。
はい、そうですね、はい、心が整うと脳も整うという活性化になるという、
はいはい、なんで半笑いしてる
の。うまくまとまったなと思ってました。
しめしめしめしめ。はい、まあそんな感じで、
はい、
あの気候の要点、3つ、聴診、聴測、聴診ということを先週と、あ、先月と先々月ですね、はい、お話しさせていただきました、うん、まあ、いよいよ まとめに入りますけれども、小津先生はですね、
はい、
アンチエイジングって言葉嫌いなんですって。
あ、そうなんですか、
うん、
その老いに逆らうっていうこと。
そうそうそう。ね、だって年を重ねることって自然なことじゃないですか。
そうですね、
うんうん、それに抗うことはどうなんだろうと。
そっか、うん、自然界になんか逆らってることになりますね。
そうそう、だからやっぱだんだんそのあの世に近づいていくというのが自然界の摂理なので、
はい、
年を重ねるイコール、ね、そういうことですから、
うん、
アンチエイジングっていう言葉は私はあんま好きじゃないんですよとおっしゃってました。
本当にあるがままでいいってことですね、
は
い、
ですよね、
うん、
だからのナチュラルエイジングと。
あ、はい、反対にするとそういうことなんですかね、
は
い、
まあ、自然に年を重ねていくと。
なるほど、
これがいいんじゃないですかとおっしゃってました、
うんうん
うん、ただその実際ですね、年を取ることって、体力例えば落ちるとかね、いろいろあるかもしれませんが、いいこともたくさんあるんですよ、
うん
うん、例えば、
はい、
偏頭痛持ちの方、
はい、
ね、結構いらっしゃるんですよ。あの頭痛いとか。
私も結構ありますね。なんか、
そうですか。
はい、ちょっと体調、まあ、疲れたりすると頭痛くなったりしますね。偏頭痛っぽい、
結構頻繁にあります。
1ヶ月に1回ぐらいあります。
そうですか、うん、あら、そういう時どうされてるんですか。
そういう時は寝て
寝る
だけですね。あんまりひどいと頭痛薬飲みますけど、 あんまり薬は飲んでない
ことの
多いかな。
あ、そうなんですね。また
寝て治す、疲れを取るみたいな。
あ、いいですね。あの実際その偏頭痛、
はい、
もっとひどい方もいらっしゃるんですよ。1週間に1回とかね。
あ、そうですね、は
い、でも本当あの寝込んじゃう方もいるんですけど、なんとですね、年を重ねていくと、
はい、
治ってくる方非常に多いんですよ。
そうなんですか。
そう、
ならなくなる。
ならなくなる。
羨ましい、
ねえ、うん、でもそうなりますから、い
つで。あ、そっか、年取
れます。自分が年取らないと思ってたら間違い
ね。そうですね、誰もが年を取りますね、はいはい、
アンチエイジングしちゃダメなんですよ。
そうですね、ナチュラル。
小津先生に怒られますよ。
そうですね、はい、そうなんだ。
そうなんですって。
すごい。
だからまあ、うん、頭に限らず、例えばまあ腰痛とか、
はい、
あの いろんなその痛い場所っていうのが、はい、年を重ねるとね、結構あの和らいでいくことが多いんですって。
なんでなんですかね。なんか悪くなりそうな気がしてましたけど、うん、ま
あ、多分小津先生は鈍くなるんじゃないかと言
って、ね、ああ鈍くなる。
鈍くなる。
ああ、なるほど、
はい、
痛みをあんまり感じなくなるってことですか。
そうそう、あの血管に若い頃って弾力があるから、
はい、
あの気圧の変化に非常に敏感なんですよ、
うんうんうんうん、
天気によって結構、ね、
あ、そうですね、雨が
左右されるんですけど、
うんうん、
それが年とともにその血管の弾力がなくなって鈍感になるんじゃないか、
は
い、
鈍感になることで、
だこれもやっぱりその老いの紅葉だっていうふうにおっしゃって
ます、ね、あ、そう考えると本当すごいプラス思考というかポジティブな考え方ですね。
そうなんです。
うん、
だ体は実際そんな風に鈍くなって痛みを感じなくなる。だけれども脳は成長するんですね。成長し続けるんです。
うん、知識が増えるからとか。
知識増えますしね、体験も増えるしね。だから今まで その体験経験値が増えるので、いろんなことに対処しやすくなる。
あ、はい、そうですね、やっぱり大人の方が年重ねてる分いろんな経験してなんか安心感があったりしますもんね。
そうなんです。 だから実際、まあ、あの江戸時代とかはあの肩書きってね、
はい、
ありますよね、
うんうん、
田島さんって今局長でしょ。
そうですね、
あ大局長、
いえ局放送局長、
局長なしだなんかいろいろ
局長
すごい偉い局長なんか要は
でいや、ね、そんな偉くないですよ、あのちっちゃな会社なもんで、
いやいや、はい、局長ですから大変なもんですよ、
名前だけついてるだけなんですけど、
いやいや、もうそういう肩書きってねあるじゃないですか、うん、
あります、はい、
あとはまあ会社だったらその部長さんとかね、うん、専務とか社長さんとか、ね、社長さんとかいらっしゃいますけど、うんうん、
はい、
昔あの江戸時代って老中って、
うん、あ、はい、
聞いたことあります、
ありますね、時代劇とかで出てきます ね、
ね、
うん、
老中殿とか、
うんうん、あのオイルっていう字ですもんね。
そうです、オイル中ですから
、
う
ん、はい、
要はこれってオイルことが良かったっていうことですよ、
はい、あそっか、
はい、
年を重ねてる人の方が肩書きが上みたいな、
そうです、うん、もう経験値があるから相談にも乗ってくれるしと、
うん、
はい、老中ですね。
へえ、
大老とかもあるじゃないですか、
ありますね、
大きくオイルと書いてね、うんうん、これも江戸時代の役職ですけど、どっちも偉い人です。
そうですね、う
ん、もう田島さんに負けず劣らず
ね、田島
さんの方が偉いから
足元に及ばないですよ、
局長か大老かっていう
なんで局長なんでそこで出てくるんです
か。 まあ、それだけ、ね、あの経験豊富な老いが、うん、好ましいっていうふうに考えられていた時代があったということですよね。
なるほど。
でも最近ってやっぱりね、ちょっとお年寄りになるとこう体力も弱くなったりとか、
うん、
あの認知症になったりとかいうことで、ちょっとこう若い世代からは疎まれることもあるのかな、
うん
うん、でも実際ね、あのそういう状態になっている社会って果たしてどうなのかと、
は
い、
あそうですよね、
いうことなんですよね。
いろんな経験値持っていろんな体験された方はやっぱり素晴らしいと思いますけどね。
ですよ ね、
そういうふうにこう素直にそうはならないような世の中かもしれないですよね。
日本ってね、どっちかっていうとちょっとそういうまだお年寄りを大事にしよう的な文化が残っているとは思うんですけど、あのタイとかベトナムに行くと、
はい、
もっとそのお年寄りを大切にするらしいんですよ。
そうなんですか、
で特にあの田舎に行けば行くほど、お年寄りはもう尊敬の対象。
ああでもなんか長老とか
長老って言いますよ ね、
あの部族の中でもなんかこう偉いみたいな感じがしますよ ね、
ね、
うん、
あのなんかほほほと
なんかそうです ね、 ね、民族的なな
んか持ってね、
はい、なんかやっぱ一番偉い人が一番年を重ねてる人って感じですよね。
そうなんです、うん、で実際その中でも認知症が入った方っていらっしゃるみたいなんですけど、日本だとね、認知症だとは認知症だとなっちゃいますが、タイとかベトナムのその地方に行くと認知症の入った人ほど神に近い存在として、あの大切にされるんですって。
そうなんですか、
敬われるそうです。
認知症の人ほどそういう存在がまた、
はい、神に近い存在、
すごい尊敬されるんですね。
ですよね。で沖縄の農村なんかに行ってもやっぱりあのそういう文化がまだ残ってるらしくて、認知症になっても大切にされると。で実際じゃあそのタイとかベトナムとか沖縄のそういった農村ですよね、
はい、
大切にされた認知症患者はどんな風になってるかっていうと、
うんうんうん、
全くその周りに迷惑をかけないんですって、
は
い、
なんか認知症になってしまったらあのどうしてもやっぱり身近な人になんか迷惑かけちゃうっていうか、
うん、
徘徊があったりとかね、そうそうそうそう、ありそうですけど、
とかあの暴言が出たりね、暴力的になったりとか、そういった行動が一切ないんですって。
そうなんだ。じゃあなんか穏やかな感じなんですかね、
う
ん、
だから結局そのじゃあこれどういうことなのかっていうと、おそらくそのお年寄りの方が本能的に、うん、やっぱりその認知症になると本能の方が強くなりますから、
うんうんうん、
理性的じゃなくて、
うん、
でその本能がなんかその不安だったり恐れだったり恐怖だったり、
ああ そうか、
そういうことを感じると多分その徘徊をしたりね、
うん、
暴力的になったり暴言を吐いたりと、
はい、
いうことになるんじゃないかというふうにおっしゃってました。
あそうなんですね、
うん、
本能にじゃそれに近い状態になってるから、みんなが大切にしてくれたら自分もその本能的に
安心してますもんね、
うん、
だ自分をその脅かす危険性がないと本能が判断すれば、
はい、
全くそういう行動を起こさないわけですよ ね、
そうですね、
起こす理由がないっていうか、
そのままの状態でいられるって感じですかね。
そうだからやっぱ周りに優しくされているお年寄りの方、認知症になっても本当にあの優しいお年寄りのまま、それこそ神に近い存在になるんでしょうね。
そう そうなんですね、うん、環境がもうこんなにも違うんですね。全然その方 の周りの環境によって変わってくるんですね。
だからこれって多分いい循環が起きると思うんです、うん、
本当ですね、
うん、やっぱりその穏やかに優しく接してると、あの向こうもそういう風にしてくれるだろうし、うん、やっぱお互いにね、そんな風に心がけることによって優しさの循環が、
そうですね、
できるんじゃないかと。
本当ですね、うん、もう自分たちがちょっとこう冷たく当たることで本能的になっちゃって暴言吐かれると、またそこから悪循環になっちゃいますけど、優しい心で接していれば、あの認知症になった方もまた優しい穏やかなままっていうことです
よね。そうなんですよね。だからまあどちらからその優しい循環を働きかけることが簡単かっていうと、やっぱり認知症じゃない人が、
ああ そうか、
ね、そういう循環を作ってあげることの方が簡単ですから。
そうですね、
だから周りでそういった方がいらっしゃったら、はい、優しく接してあげることでいい循環ができる可能性が非常に高いということが実際もあるということですよ
ね。はい、すごいですね、うん、沖縄でもこういうところが今もあるんですね。
そうですね、あのミラーニューロンっていう、ことがよく言われます。
はい、
ミラーだからこれあの
鏡ですよ
ね、はい、でニューロンって神経ですから、うん、要はその誰かのやってることを見ると自分もその気持ちになる。
あー、なるほど、
うんうんうんうん、ってことはその優しくしていることが、見てる人もそんな気持ちになると、すごいいい循環ができるんですよね。
そうですね、怒ってる人が目の前にいたらなんかこっちもちょっとそういうなんか嫌な気持ちになりますしね。
そうなんです、うん、やっぱ怒ってるとね、怒ってるでしょ、
怒ってる、
ね、怒ってる人は怒ってるでしょ
そうですね、イライラしてる人のとこ前だとやっぱりちょっとこうイラッと
怒
ってる、
ね、笑いながら怒れないでしょ竹中直人ぐらいでしょあ、それ話知らないって言ってました
。いや、わかります、ちょっとあれは本当に芸として素晴らしいですよね。
素晴らしいですね。
ちょっと見かかないとできないですよね。
は
い、
橋本さんできるの？
できないですよ。できないですよ。
なんか今ちょっとやりたそうな顔
して。やりたそう、そうですかね。
いや、できないです。いろいろ結構ほらなんか隠し芸持ってるって
噂を。持ってない。どこで？
テーブルクロス引きとか。
一回もやったことないですよ。
は
い、
あ、そうですか。なんかすごいもっぱらの噂ですけど。
いやどこで噂になってるんですかね。
兄ちゃんとかで。
いや兄ちゃんで話題になるようなものではないですから。
あ、本当ですか。
ちょっと話が逸れてしまいました。
逸れちゃった
認知症の方は神に近い存在だっていうことでしたよね。はいはい、
そうですね、うん、なので、はい、実際その優しい行動、見てる方も優しくなりますから、うん、ミラーニューロン で、
はい、
でそんな循環が広がっていくと、うん、ベトナムとかタイのそういった農村のように、優しい村ができるのかなと思います。
いいですよね。そうなったら本当になんかもう広いこと考えると戦争とか争いとかがなくなっていくんだろうなって
ですよ、ね、
とまでね考えてしまいますが、
まあ、実際あのそんな風に周りが優しくしてくれるとなんかこう安心して認知症になれるっていう感じしますよね。
あ、そうですよね、うん、なんかそういう年を取ることでいろんななんかマイナスなことばっかり考えちゃいますけど、こういう考え方だと怖くないですね。なんか今日はちょっとまた深い話になりましたけれども。
あ、そうですかね、
はい、
でも今日もあれでしたね、はい、1分間の農活を紹介してないどうしましょう。
いいですか、なんか無理やりやりますか。
1分間テーブルクロス引きをする
いろんな準備が必要だし。
あ、そうか、1分じゃ済まないか。
そうですね、
そうですよね、
いいんじゃない。
笑いながら怒る
1分間
きついか、それ
ちょっとすごい顔の筋肉
長いですよね。
そうですね、疲れそう、ね、1分間
一応なんか紹介して終わらないとね。
わかりました、1分間
どうぞどうぞ。なんか
私
今までの話から
今までの話からね、
今日言った話からもう忘れてんじゃないですかせっかく脳活の話してるのに。
いや、でもなんかこの認知症の方が疎まれる存在じゃなくて、尊敬される存在っていうのすごいいいなと思うのと、あのミラーニューロンもこれ誰でもそれはね、あの笑顔でいれば、はい、周りの人も笑顔になれるし優しくなれるっていうのがありますから。
そうです
ね、じゃあ1分間笑ってる
, 笑いながら怒る
笑いながら怒るじゃなくて、なんかこう微笑みみたいな感じ。
怒りながら笑う。
いや、怒りはいらない
です。いらない。
なんかこう微笑む感じでね。
1分間微笑む、あ、いいですね。なんか
でもなんかこう口角上がると心整うっていうのもありましたよね。
じゃあ今日はそうしましょう。
はい、わかりました。じゃあ1分間、
田島さんおすすめの脳活動、1分間微笑 む、はい、いいですね。なんかね
ちょっとこう引きつりそうですけどね。
いや、素晴らしい、はい、
ということで、
ということで、
はい、成美周平さんとお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。